今月は藤沢浮世絵館にお邪魔してインタビューをお送りしています。藤沢浮世絵館の細井守さんに今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、1週目2週目と浮世絵の面白さ、はい、ポイントをですね、細井さんにご紹介していただいてまいりました。今日はですね、この浮世絵館、
はい、
藤沢浮世絵館に入ってエレベーターホールがあり、はい、それを左に曲がって、はい、その浮世絵館の入り口があります、はい、で、入り口に入ったところがちょっとしたスペースになっているんですが、はい、ここは交流スペースと、ね、はい、なっておりますけれども、はい、ここはどういったものが置いてあるのかご紹介いただけますでしょうか。は
い
は
い、いろいろ置いてあるんですけど、交流スペースと言ってるんですけども、千葉の市側はですね、皆さんが自由にくつろいいただきたいという場所なんです。で、まあ、あまり大きい声出されちゃ困るんですけども、お話をしていただいたりですね、はい、それからそこで人が出会いの場所なんかもなったらいいなというふうに考えてるんですけども、で、まあ、そこでですね、浮世絵を見ていただいた、見る前でもいいんですけども、後でですね、いろいろすぐに帰らずにですね、余韻を楽しんでいただきたいということで、いくつか、まあ、仕掛けというかですね、ものを置いてますので紹介させていただきたいと思います。
はい、皆さんが自由にのんびりしてもいいし、はい、浮世絵についてちょっとね、はい、知りたいなといったものが知れるといった場所になってるわけですね。そうですね、
はいはい、
ではどういったものが置いてあるのか一つずつご紹介していただいていいですか。
は
い、
一つはですね、ちょうど窓際になるんですけども、浮世絵ができるまでコーナーって言ってるんですけども、はい、浮世絵ができるまでにですね、最初に絵師がですね、下絵を作って、それを彫師さんに渡して、で、彫師がいくつも版を作って、それを摺師さんが一つずつ摺って、で、合わせて一つできる、その過程をですね、図解入りで展示しています。
道具とかも、
そうですね、一番最後のところに道具あるんですけども、あれは実際にうちの職員が使ってる道具なんですけど、
そうなんですか。はい、使える道具がちゃんとしっかりね、置いてあるんですね。
はい、はい、道具の説明なんかも聞いていただければ、例えばですね、バレンなんかもバラすと結構面白い、バレンってスルがあるじゃないですか、あれ竹の皮に包まれてて、
バレンってそのするときに使うのは分かるんですけど、そうそうそう、ね、あれバラしたところってやっぱり普通の人って見たことってないですよね。はい、
なんでバラすかっていうと、市販のバレン結構ね、力入れるから、ね、すぐ壊れちゃうんですよ。で、なので竹の皮を買ってきて、もう一回くるみ直して中も整えてっていうのを職員が暇見てやってますけど、まあ、そういうのも聞いていただければ、道具の話なんかももちろん対応できますので、は
い、
興味のある方結構で、あそこのコーナー興味を持って見ていただいて質問とか受けるんですけど、あんまり専門的になるとこもあるんですけどね。まあ、一応実際に掘ったり掘ったりする人間おりますので、その辺は対応させていただいております。
なんでそういった職員がいるかというのは、はい、ちょっと来週あたりにまたね、詳しくお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい、まあ、そういったプロセスが学べるといったところで、で、ね、はい、でそこの横にずらずらと本が並んでいるのもちょっと気になるんですが、はい、これはどういったものになるんですか。
あちらはですね、もっと勉強したい人、例えば興味を持って、うん、例えばですね、ずっと見ていくと聞いたことない絵師の人がいたとかいう時に、大抵の本がありますので、絵師のこととか、それからヨーロッパの有名な美術館が持っているコレクションの図録とか、浮世絵に関するものをかなり揃えてますので、もう一つ勉強したいとか、それからこの人の版画を作品をもっと見たいっていう時には、その作品集みたいなのを見ていただく、それから量的に一番多いのは、よその美術館さんでやっている浮世絵の図録ですね。あれはね、結構役に立つというか面白くてですね、うちの方で展示しているものと同じものが別の角度で展示されている図録なんてもありますので、その辺は結構ゆっくりと見ていただいている方がいます。残念ながら貸し出しはできないんですけども、利用無料ですので、夜7時までゆっくり見ていただければと思いますけれども
気になるものとか、はいはい、そのこんなに逆にこう浮世絵に関して学ぶ機会ってそうそうないですよね。
そうです、最近ですね、どこの美術館さんもこの辺の図書の方が力入れてまして、例えば横浜の美術館なんか行きますと、もう素晴らしい図書コーナーがあって、まあ、版画だけじゃなくていろんな西洋画日本画があるんですけども、まあ、うちの場合には版画と、それからもう一つはですね、この地域の文化に力を入れてますので、この辺あたりの伝説の話ですとか歴史の話なんかも対応できるようになってます。で、ちょっとね、宣伝させていただくと、実はですね、藤沢ゆかりの小栗判官テルテ姫の話あるんですけど、 あの本のコレクションはちょっと自慢なんです。
へ、
実はですね、オフリハンガンの話っていうのは説教節というので民衆に広まってるんですけど、その系統とそれからそれが歌舞伎になって、歌舞伎の方から演劇として広まった部分と、それから実際の文の内容を文学として評価しているっていう部分があって、まあ三つどもえなんですね。それに浮世絵が絡んでくるって感じなんですけど、それぞれいろんな本があるんですけど、かなり揃えてますので、オフリハンガンに興味のある方は来ていただければ、まあかなりいけるかなと思ってます。
オグリハンガン、テルテ姫はもう細井さんも大好きな、ね、お話ですけども、やっぱりでもこの地域の人たちにとっては本当に大切 で、
はい、
もうね、はい、伝説っていうかもういたという、
そうですね、
そういったものをこう拾うぐらい皆さん大好きなお話ですもんね、
はい、そうですね、はい、そういう意味では、ちょっと話しとれますけど、藤沢の場合にはオグリハンガンの話が遊行寺界隈だけじゃなくて西又のにもあるんですよ。でそちらの方の資料もちゃんと揃えてますので、はい、どう違うかとかっていうのをですね、本を紐解いていただくと結構面白いですね。
いや、これだけでもね、一日足りないですね
と思いますけどね。まあ、そういう意味では本当にいつも本を読んでいらっしゃる方いると嬉しくなりますけども。
いや、本当そうですよ。自分で集めようと思ったら大変ですから ね、
そうですね、
まあ、そういった、まあ、文学、まあ、歌舞伎の世界と、まあ、いろんな角度からこうやって読み比べられる、
はい、
見比べられるというのはマニアックな図書なんですね。
そうですね、はい、かなりマニアックだと思ってます。
たまらないですね。さあ、そのです、図書もあり、はい、その版画、
はい、
浮世絵ができるまでのプロレスが学べて、はいはいはい、他にもありますかね。
遊びという意味ではですね、はい、スゴロクテーブルっていうのがあるんです。でこれ実際にあったスゴロクをちょっと拡大してテーブルに貼り付けてあるんですけど、文字の方はちゃんと今の文字に変えてますんで、
はい、
結構面白いんです。意外と親子連れで2時間3時間やってる方もいるんですけど、何が面白いかっていうとですね、ちゃんと教育的にというか交通事情が分かるようになってまして、それぞれの泊まったところの絵とか解説を見ると、例えばもう幕末にできたものなんで、神奈川で泊まると横浜見物っていうのが入ってるんです、オプションで。それからあとは前回ちょっとお話したかもしれませんけども、小戸屋のあたりから金沢を通って鎌倉江ノ島に行くルートみたいなのもすごろくの中に入ってて、でこのすごろくはですね、そういった脇道のいわゆる観光ルートが非常に豊富に載っているっていうのと、それから当時の交通事情ですね、当時は今以上に船を使ってるんですけど、ここで6を出したらどこそこへ飛ぶっていうのがあるんですけど、その飛ぶっていうのが結構多いのが船なんですよ。例えば船の便というのは、例えば静岡のあたりの町から名古屋の方へ行くというのがですね、今は本当に消えちゃってるルートなんですけど、昔は近道的にですね結構使ってたっていうのが分かるっていうのがありますね。
ということは実際にあった、
はい、
のがそのままスゴロクになってるんですね。
そうですね、はい、かなりね当時も楽しめたんじゃないかなと思うんですけど。
ちなみにそのスゴロクはどこを範囲として、はい、スタートゴールはどこ、
スタートが日本橋で、はい、最後は京都になります。京都の三条大橋でもあるんですけども、はい、でそれがまたね最後のところはぴったり上がらないと上がれないようにできてるんで、いいとこまで行ったなと思うんだけど、また戻ってで1時間経っちゃうみたいなのあるんですけど、非常に面白いのはですね、実は昨年の暮れにですね複数の人から欲しいという意見が出たので作りました、すごろくを。でところがですね、あっという間に2月中に完売してしまいまして、現在は品切れなんですけども、また多分今月あたりから注文を発注をしようかなと思ってますので、買い忘れた方はぜひお問い合わせいただければまた出す予定です。
それだけ人気が出てしまったぐらい。
そうですね、
やっぱり夢中になれるんですね。
結構ね面白いですね。実はワークショップ形式でスゴロク大会やったことあるんですよ、
はい、
皆さん来てもらってグループを5つほど作って、それぞれのグループ対抗で駒を進めていく、すると5人いるんでみんないろんなこともあるじゃないか、もうね次は3出せとかねってみんなかなり熱くなって、でなおかつですね、例えばここの道はこういう名称があるんだとかですね、それから関所のところに行くと戻んなくちゃいけないとかですね、川に行くと川止めで1回休みとかですね 当時の交通事情が非常によく分かるんです。ちゃんと例えば川のところは船渡しの場所と勝ち渡して歩いて渡るところと書き分けてるんですね。そういう意味でも実はじっくりやるとかなり勉強になるんですね。地理の勉強にうってつけなんですけども
本当にまさに遊んで学べる、
そうです
ね、でそんなスペースになってるんですね、
はい、そうですね。でもう一つ遊んで学ぶということでは、絵解きコーナーっていうのは隅っこにあるんですけども、タッチパネル形式で10個浮世絵が入ってるんですけど、その一つをクリックしていただくと拡大されて、その中に絵解きっていうフラグがいくつか上がってまして、それを押すとですね、そこの押した場所の解説がつくんです。それもですね、結構ポンポン押していくんで、本当にゲーム感覚でですね、もう延々やってる人がいるんですけども結構面白いですね。で、浮世絵っていうのをエレベーターホールのところ見ていただいても分かると思うんですけど、拡大すると本当に面白い、いろんな今まで気がつかなかった事実が出てきますので、その絵解きコーナーのところもバッと拡大されますので、迫力とともにですね、細かい今まで見えなかったものが出てきたり、着物の柄がちゃんと見えたりとかですね、非常に面白いですので、そちらもまあ暇つぶしじゃなんですけども、ぜひ来ていただければですね、いつでもウェルカムですので、
ね、待ちしております。私もそのタッチパネルやりましたけれども、はい、もう簡単な作業 で、
ね、
しかも分かりやすいですよね。
そうですね、
それがちょっとやっぱり人気のある一つかなと思うんですけど、
そうかもしれないですね、はい、本当にあそこの場所ね、老若男女ですね本当にやっと椅子に上がれるような子どもからご高齢の方からですね、本当に皆さん親しんでいただいてありがたいですね。
一つの絵をここで解説をしてもらうと、はい、でここを注目すればいいんだみたいな、
ね、
ちょっと目も肥えてきますね、は
い、そうですね、おそらく
本当にこういったですね、この藤沢浮世絵館一つ一つがとても丁寧にできていて、工夫されていて、ファンが結構増えますよね。来ればまた、来ればまたっていう、
おかげさまでリピーターは非常に増えてまして、ありがたいことです。
本当ですね、はい、この空間とてもですね、居やすい空間で居心地がいい空間と、あとその交流スペースと、はい、その中に入って浮世絵を見るスペースと、はいはい、こう雰囲気がまたちょっと違うので、
そうですね、
それもまたいいですね。
そうですね、はい、中の方は全体ブルーにしまして、これ後付けの話なんですけど、広重ブルーだとか言ってるんですけども実際青がですね、必ずと言っていいほど浮世絵には使われるんですね。光って構成してますので、赤い部分と青い部分っていうのが必ず出てくるような絵になってますので、その青の部分がでかなりこういろんな浮世絵に馴染むんですよね。
本当に一つ一つ工夫されているなってね、宝塚さんの話も聞いて思います。さあ皆さんも今日の、ね、お話を踏まえて、そんなスペースがあるならなんて思った方はぜひ足を運んでいただいて、図書コーナーもとてもね、はい、おすすめなので利用していただきたいと思います、はい、さあ今日もですね、ちょっとマニアックなお話もいろいろ聞くことができました。藤沢浮世絵館の宝塚さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。